聖書を読み致します。聖書はルカによる福音書の第22章の49節から51節です。新約聖書の155ページです。新約聖書155ページ、ルカによる福音書第22章の49節から51節です。新約聖書155ページです。ルカによる福音書第22章の49節から51節。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司と手して打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよい、と言い、その耳に触れて癒された。以上です。子どもの説教集を出している関係で、よく幼稚園の、先生たちの、なんて子ども説教の、なんでしょうね、訓練じゃないけども、そういうものにですね呼ばれてお話をさせていただくこともあります。幼稚園の先生たちはほとんどがノンクリスチャンで、クリスチャンだからその園に入ってきたわけではなくして、幼稚園の先生になりたくてそして、来てるもんですから、たまたまそこがキリスト教系の幼稚園だったっていう場合、最初はお祈りとか聖書とか、そしてそこから学んでいって次には子どもたちに聖書の話をしなければならない。そこが一番のネックだと思います。お祈りはですね、書かれているものもあるからですね。で、先生たちはそれで本当に苦労されるんだと思います。それでいろいろ呼ばれてですねお話をするんですけど、先生たちが幼稚園の先生たちがしようとされることはもうほとんど同じことで、聖書の御言葉を教えようとされるんですよね。教えようとすると難しいんですよね。先生たちはクリスチャンでもないですからですね、教えるっていう立場に立つとですね、非常にレベルが上がってしまうんですね。でもそんな時には何を言うかっていうとですね、先生教えるんじゃなくて伝えるっていうのが基本ですからねって、皆さんの聖書を読んで自分のここに響いたこと、イエス様の愛とか優しさとか、それに自分が感動したこと、それをそのまま伝えるということで始めてみたらどうでしょうって、イエス様の愛を教えるっていうとですね、それは難しいけど伝えるっていうのは、まだですね皆さんにもできることじゃないんでしょうかという、そこから考えていきましょうというですね。で、伝えるにはどうしたらいいかというですね。でも先生たちはですね、やってるじゃないですかってですね、なんか子供に自分の思いを伝えたいときには必ず読んで手をですね握ったりですね、こう抱きしめたりしてですね、先生はそういうことをされると悲しいわとかって、伝えてるでしょって、ですからその人に触れてですね手を握ってとかですね、そういう気持ちでですねイエス様の御言葉を伝えていけば、神様の御言葉もですね実は届いていくんじゃないんですか。神様の御言葉っていうのは触れるっていうことなんですからって、伝えられるっていうのは触れる、神様の御言葉の触れるっていうことが一番大切なんじゃないんでしょうかっていう、そんなことをですね、話しておりまして、そして、触れるときに癒しっていうのが起こるんですよっていう。で、今日はイエス様のゲッセマネの祈りの後の出来事なんですけども、ユダの裏切りによってイエス様は捕らえられます。その時にですねイエス様は何もですね持っておられないんですけども、手に剣や棒を持ってですねやってきたという、なんかすごいなんて言うんでしょうね、軍隊の長がそこにもいるような感じで、手にですね剣や棒を持ってイエス様を捕らえに来たっていうのが、その人たちの気持ちがですねどこにあったかっていうのが分かります。その時イエス様と一緒にいたある人がですね、大祭司の手下の耳を切り落としたというですね、他の箇所ではですね、剣を取る者は剣によって滅びる、だから鞘に収めろっていうふうにイエス様は言われますけど、このルカによる福音書だけはですね、もうやめなさい、もうそれでよいって言われるんですね。やめなさい、もうそれでよい、自分が十字架にですね、かかるっていうのはもう神様が決めたことなので、もうそれでよいって言われたのかもしれません。で、その後ですね、ルカによる福音書だけはその耳に触れて癒されたってですね、 実はイエス様はですね、ここでですね、耳を切られた人の耳をですね、触れて癒されたというのは、実はルカによる福音書だけにしか出てきません。もうそれでよいという深い思いと御心がですね、耳に触れるということによって、この人に伝わっていったんじゃないだろうかって。聖書にこの言葉が記されているですね、意味って一体何だろう、やめなさい、もうそれでいい、そしてその耳に触れて癒されたという、まあ、それがですね、その耳に触れて癒されたという、まあ、そのところにですね、今日はですね、私のですね、心がですね、持っていかれたかなというふうに思います。この前、人吉のですね、熊の人たちの、メッセージマスクですねのプロジェクトをですねして、90世帯あったんですけども、そこにマスクを配ってきました。今はですねコロナ禍の中であってですね、なかなか物をですね配布するとか、そういうのは難しいですね。でもその仮説はですね、非常に物を配るのがですね、楽といっちゃなんですけどもですね、すんなりできました。でそれは何かっていうと、そこでおられるお坊さん、お坊さんと一緒に支援活動してるんですけど、そのお坊さんが支援物資が来たら、その仮設に住んでいる人たちに配っていただくっていうことにしたんですね。普通はですね、ボランティアが行って軒先でこうですね、それにはいろいろなことがあったんだけど、コロナだからですね、外から来られて接触するのもダメだとか、そんなこともあったんだと思いますけども、でもお坊さんはですね、その地区の人たちが自分たちでですね分け合ってっていうのが、そのお坊さんの考えだったんでしょう。でもなかなかですね、コロナ禍でですね接触することができないですね、マスクをですね渡すてもですね、手から手に渡すんですけども、マスクを返してしかですね、箱を返してしか、届けられないという、だったらですね、そこにメッセージを書いてですね、言葉を届ければいいんじゃないですかっていうような、そんなことがですね、マスクメッセージプレゼントを、プロジェクトなんですけどもですね、多分ですね、人々はですね、もらった人たちはですね、マスクだけではなくして、そこに書いてある言葉の一つ一つに励まされていくんだろうなというふうに思います。それがですね、実はその人の心に触れるっていうことなんだろうなと思います。それぞれそこに住んでいる住民の方々が配る、でもその配るところのですね、マスクにはですね、一つ一つに丁寧にメッセージが、励ましのメッセージがですね書かれている、それを受け取った時に、そこに後ろにおられる神様の御心に触れていくという、それが大切なんじゃないかなと思いながら、土曜日を過ごしてきました。イエス様は人々の病を癒されるときに必ず人にですね触れられたということがですね記されています。耳に触れ、目に触れですね、御言葉だけでなく、御言葉でだけで癒すこともできたでしょう。ですが触れておられるということが大切な意味があるんじゃないかなと思います。この心に届く御言葉、御言葉によってここに触れることは、それが一番、確実にですねイエス様の愛が伝わっていくこと。じゃあどうやったら私たちのですね、を通して神様の言葉が伝わり、その人の心に触れることができるか、それを考えることがですね、御言葉を伝えていくってことかもしれないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が御言葉に触れて癒されたように、多くの悩み苦しみの方々のある方に御言葉に触れるチャンスが与えられていきますように、どうか私たち一人一人をあなたの御言葉の道具として私たちを送り出していただけますように導いてください。今日も広島教会、呉教会に増信者、求道者、牧師牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。今日はルーテル保育所の誕生日礼拝があります。どうかそこで語られる御言葉の一つ一つが子どもたちの心に触れることができるように、どうか導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々、イエス様が寄り添い、御言葉によってその人たちに触れていただき、癒していただけますように。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。